加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
ボーイツックンこと佃田、
アシスタントの馬田めぐみと、
そして音楽担当ミキサバンブーでお送りをいたします、うん、さて防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店をいたします。
はい、
めぐちゃん、ずっと今年お手伝いいただきまして、
あ、こちらこそ
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いいえ、ちょっとぐらいは勉強になってる？
そうですね、あ、でもちょうどこの前も、うん、まだ結婚はしてないんですけど、うん、ちょっと近くの避難所を歩いて見に行こうかっていう話を今夫としていて、うん、やっぱりここにいなかったらそこまで話さなかっただろうなと思うので、生活で意識することは増えましたね。
いいことですよね、うんうんうんうん、そこに俺が行ってもいいけどね、3人で
3人で
3人で全泊してもいいわ、はい、
マスターと
全泊
そんな大層なもん、
つくも行ってもいい、
そんな大層なもん、
う
ん、
いや大層やで、もうみんなそんなこと言うたって、この間地震あったやん、
ご
っ
つい和歌山ね、
はい、あれはね、もうびっくり、僕もひょっとして今まで防災やってきた中で一番あかんって思った瞬間かもしれんほんま、もう一番俺が無防備な、うん、もう絶対動きの取れない瞬間、
時間朝9時半ぐらいです
よね。そうちょっと会社行く前なんですよ。
あ、そうなんですね。
ちょっと用足しに入ってたんですよ用足しに入っててね、
なるほど、
用っていう瞬間やってん、あの用が、
はい、
俺と離れるまでの間やから、
何それ、
って思って、
それくらい実際はね、もういつ来るかわからないっていうことですよね。
そう、これ冗談じゃなくて、うん、聞いてるリスナーさん、ほんまにね、一回あの瞬間だかな、もう自分ではどうしようもないような瞬間があるっていう、まあ、そんな想定もね、自分でもやってましたよ、トイレに入ってた時に、はい、
うんうん、
でもよーっていう自分が自分の分身が出ていく瞬間、まだ離脱するまでの何べんも言わんでねんけど、あれはあかん、人間一番弱いわ、
はいはい、
そ
うやね、外に飛び出るもできず、
うん、
ぶら下がっと状態もんね、
ぶら下がっと状態ぶら下がっと、そうそうそう、そやから嫁さんがいつになく大丈夫かっていつもどこでも地震があったら声かけるのに、
はい、
声かけへんかったらどなしたん、大丈夫やった言われて、
うん、
いや大丈夫やってんけど、声をかけるだけのもうなんか力もなく思いも及ばず、
うん、
あ、人間やっぱりそういう時あるんやなと、
そう、
ザビエルでも感じた次第ですが、
うんうん、
さてめぐちゃんね、
はい、
今日はそんな話の後ですが、
はい、
お酒を毎度のごとくご用意しておりますので、はい、ちょっと読んでいただいていいですか。
はい、じゃあちょっと代読をさせてもらいます。今回は兵庫県の北部に位置する兵庫県朝来市三島町にあります田島合名会社さんをご紹介します。元禄15年、1702年、朝来市の中国山脈の清純な伏流水に出会い、泉の国より移ってきたのが田島合名会社の始まりです。丸山川上流の清流、竹の川の水を用いたことから、主要銘柄の畜泉の竹が付けられました。300年を経た今現在でも、敷地内の井戸水により仕込みが行われています。平成24酒造年度から全量純米の酒蔵となり、純米酒のみを醸している畜泉の理念は、一粒の米にも無限の力ありという言葉があるように、米の旨味や力を最大限に発揮する仕込みを心がけています。人の輪と清潔な環境を大事にする田島社長、純米酒の自然な飲み口と辛口が絶妙に調和したお酒を得意とし、少し温めて身も心も温まり、お酒も食材も美味しくなって、みんなが幸せになれるお酒を目指してお酒作りに邁進しています。その田島合名会社さんより、畜泉純米吟醸お町飴色ヴィンテージ2017をご用意しました。 地元和田山産の契約栽培米おまちを 100% 使用した純米吟醸酒。優しい香りと甘みを感じる含み口で、柔らかい米の旨みを感じるのが特徴のお酒です。冷たくしてももちろん美味しいですが、おかんでも食欲の出るような優しい酸が特徴のお酒となっています。優しさと透明感のある風の酒と言われる筑泉純米吟醸おまち飴色ヴィンテージ2017をご賞味ください。
はい、うん、今日はねちょっと朝越しっていうんですかね、うん、あの北の方になるんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、なかなかねこの辺りお酒の、仕込みも有名なところでね、
はいはいはい、
一生懸命頑張ってなんかやられてるのをちょっとホームページで見せていただいて、すごいなと、応援したいなという気持ちになりました、
うん、
ちょっと皆さんにお告げしたいと思いますので、よろしいでしょうか。ではちょっと継がさせていただきます。はい、ではですね、うん、コロナもなんとか下火になりましたてと言いながらですね、うん、オミクロン株というものが生まれてですね、
うん、
まだまだ安心できることはないんですけれども、まあ、コロナで入院されていたり後遺症で苦しまれている方も多いと思いますので、皆様に一日でも早い笑顔がね戻りますことを願いまして、うん、まあ、今日は乾杯しましょう、
うん、
ね、ではいいですか。
はい、
では乾杯。
乾杯。
乾杯。
いかがでしょうか、
うん、なんでしょう、最初の印象はすごく透明感があるんですけど、後口結構キリッとしてて美味しい、飲み応えありますね。
あ、これいいですね、
うん、
爽やかな中に、
うん、
なんていうのやろ、ちゃんと香りのインパクトも、うん、そのザ日本酒っていう、日本酒好きな人も好きかもしれませんけど、うん、それよりも爽やか感があって、うん、なんていうのやろ、なおかつちょっと日本酒とは違うイメージの、
はいはい、酸味がちょっと、ね、
酸味ですかね、
ありますからね、うん、
なんか美味しいですよね、
うん、
はい、というところでね、今日はちょっと時間も長くかかるかもしれませんので、
はい、
まあ、1年の締めくくりとしてね、ちょっとお話をさせていただきたいと思っておりますので、とっととやりたいと思います、
うん
うん、前回ですね、誰もが知っていることということで締めくくりをして、 1+1=2、 なぜ2になるのかって知ってることが当たり前のことが実際には理解できていないということが潜んでいますっていうふうに締めくくらせていただいたんですよ、先月はね、
はい、まあ、1+1=2って誰もが知っていることだとやっぱり思うんですけど、うん、どうして2になるのかですよね。
そう、 1+1=2、 誰もが知っていることなんですけれども、なぜ2になるのかを知らない人がつくごい。
まあちょっとマスター、それ知らないとはちょっと少しなんか失礼にも聞こえるんですけど、ちょっと言い方変えて言ってみてください。
そうですか、失礼に聞け声聞こえました、はい、ではですね、なぜ2になるのかを、そうですね、一言で答えることができない人が多いようですね。
なぜ2になるのかを一言で答えることですか、
うん、1+1=2、なぜ2になるのか、この質問の答えですが、うん、まあ、なぜ2になるかというのは単純な答えなんです、簡単な答えなんです。それはですね、うん、2と決めたからなんですよね。 1+1=2 と定義をしたということなんです、うん、なので 1+1 がなぜ2になるのかを一言で言うならば、1+1=2と決めた、定義したということなんですね。
1+1=2 と決めた、定義した、
うん、
それだったら 1+1=2 以外の可能性もあるっていうことですか。
うん、1+1=2だけなのかって聞かれると、実際正確に言えばそうではないそうですね、
うん、
今回の私の説明、今説明している中の定義では 1+1=2、ね、でも0になるパターンもあれば1になるパターンもあるということですね、
うん、
まあ、要は昔、うん、どこかの誰かが2、まあ、これと決めようと考えたということですよね。
そうですね、
マスター的にはまあ定義したということなんですよね。
そうですね、 まあ、要するに定義次第ということですね。定義次第で解釈が変わる、まあ、1たす1という簡単なことですら違う答えになり得ることもあるということです。
うーん、定義という形で物事をいかにどう決めるかっていうことですね。
うん、まあ、ややこしいことなんですけど、そういうことなんですね。2というものを決めた方が分かりやすく次のステップに進みやすかったということですね。1というのも決めたということですからね、
うん、
ただ単に決め事ということです。でもこれを理解せずに進むと行き詰まることがあると言っても過言ではありません。
うーん、ということは1たす1たす1イコール3と決めたっていうことですよね。
そうですね。1を3つ足したら3にしようと誰かが決めたということですね、
うん、
まあ、そういうことです、まあ、同じようにね、防災という言葉は多くの人が知ってますよね。
防災っていう言葉は知っていますね。理解できているつもりですけど、
では防災を一言で言うと何なのか、どうでしょう。
防災を一言で言うと、マスターがいつもおっしゃる防災とは自分の大切な人を守ることじゃないですか。
うん、まあ、私の考え方はそうですよね。ところが防災を一言で言うと何なのかを説明できる人は意外と少ないですよね、
うん、
私も防災を一言で説明できるようになるまでは相当な時間を要したということです。でもね、阪神淡路大震災直後ですね、我々が防災活動を始めた頃は、つくね、防災ってどのように表現してましたっけね。
活動の初期はね、本当に防災とは防災でしかなかった、まあ、こんなように思いますよね。
そうなんですよ。
本当に考えても見なかったような気がしてますけどね、う
ん、まあ、今現在私の決めた防災の定義が、防災とは自分の大切な人を守ることということなんですね。しかしながら、ここに至るまで私自身も防災を一言で言うことができなかったんです。まあ、つっくんが言ったように防災とは防災でしかなかったんですね、
うん、
まあ、当時から防災という言葉は私も知っています。でも防災そのものを理解していなかったなと今思いますね。
でもマスター、普通の人はそういうふうに防災ってそもそもなんだろうなんて考えないと思います。
そう、マスターを長く見てますけどね、まあ、だんだん変態化、ああいやいや、あの変人化してる気が
変態にはなってない、
ね、うん、変人化してるような気がして、まあ、そんな風に考えるんでしょうね。
うん、
まあ、私が変態か変人かどうかは別としてですねまあ、物事の公理、公の理科の理って書くんですが、悟理か、
うん、
公理というものを理解できていない人が、まあ、確かにこの市中には多いような気がするんですよね。
マスター、また聞き慣れない言葉公理ですか、
うん、
公に断り、道理の理と書いて、
そうそう、
公理、
うん、
まあ、私は使った記憶は多分ないですね、
うん、
その公理っていう言葉、うん、まあ、これの、まあ、意味というかね、それ自体はもうそれ、どういうのかな、それ以上証明しなくてもいいよっていう過程、そういうことみたいですね、うん、まあ、本当に基本形というか基礎になるものなんでしょうね。
そうですね、まあ、そう、公理とはもうそれ以上説明しなくてもいいよっていう、まあ、仮定のことであって、そもそもの決め事なんですよね。
じゃあその公理がどうしたんですか。
まあ、もうそれ以上説明しなくてもいいよっていう定めを実際理解できずに物事を進めてしまうことが、まあ、この算数でも多いわけですよね。防災も多い、
うん、
だから物事が算数でも、極端には国語であろうが、どんなことであろうが、特に防災なんかはあやふやになってるということなんです。
うん、
なんか余計分かりにくいかな、
うん、
と思いますけど。
そうですか。まあ、簡単に言えばですね、何をするにも決めろ、定義しろということからスタートすることが大切なんですね。例えば先ほど言ってくれた防災とは自分の大切な人を守ること、
うん、
これにしても私の防災の定義があって、人によっては定義する答えが違うはずであって、さらには違ってもいいということです。
マスター、公理が人によって変わると理解してもいいですか。
うん、あの、人によって変わるんですよね。つくん、
うん、
思いつく防災を挙げてくれます。
まあ、例えば地震に強い建物を作ること、ね、
ああ、
大雨でも崩れない堤防を作ること、
うん、
うん、で津波にも負けない防波堤を作ること、
うん、
次が、まあ、台風にも負けないものを作ることなど、うん、まあ、これらね、このハードウェアに目を向けた活動っていうのもこれ防災ですよね、
うん、
でまた、コミュニティを重視する活動など、こうソフトウェア、こっちの方に力を注ぐ活動っていうのも防災であって、
うん、
まあ、あの我々のようにね、まあ楽しくをコンセプトにやって何でもやるよっていう、まあ、そういう防災もあるということですよね。
そうです、
うん、
まあ、あれがいいこれがダメではなくて、その時その人が必要と考えるものが防災なんだろうと思うんですよね、
うんうん、その時必要と思うことが防災っていうことは、防災って結局何でもいいっていうことなんですかね。
まあ、そういうことではないんですよね。でもそういうふうになってしまうのかな。
でもそうなると、マスターが掲げてきた防災とは自分の大切な人を守ることっていうのが、実際は何でもよかったっていうことにならないですか。
うん、そう、まあ、うん、こういう言い方をしたらいいのかどうか分かりますが、何でもいいんですよ、
うん、
その時々で、まあ、自分が必要だと考えることが防災なのかなと。
でもそう言っちゃうと、うん、多くの人はまた迷ってしまわないですか。
まあそれはね、迷いではなくて、その人自身が変化、まあ、ちょっと言い方悪いかな、変化してるんですよね、
はい、
必要とするものが変わっていっているという、変遷するということですね。
あ、うん、確かに変化っていうことが分かるような気がします、
うん、
去年の自分と今年の自分では守るものが大きく変わっている、そういう気がしますね。
そうですよね、
うん、まあ、それはね、やっぱり生活環境とかね、そういうものによって感じる、うん、どういうのかな、心のバージョンアップが変わるっていうみたいなもんですかね、
うんうん、
まあ、人はね、日々こう生活の中でバージョンアップしてるっていうことでいいんですよね、うん、これマスター、
うん、そうです、そうです、まあ、自分のバージョンアップによって変化していっていいということですね。例えば今まで目にしても気づかなかったことが、ある日あの時から、ある時からですね、
うん、
興味を持って注目するようにその人はなるわけですよね、その瞬間からね、
うん、
そうすると思考の変化によって今までの活動とか行動がバージョンアップするのは自然なことなんですよね。もっと言えば、日々バージョンアップをすれば、一日一日あなたの自分力というか防災力は向上するということです。
心の変化で自分がバージョンアップする、
うん、
ちょっとわかる気がしますね。でもそのバージョンアップはどのようにするのがいいんでしょうか。
まあ、そのバージョンアップはね、正しい情報を手に入れて心を育てる、まあ、これがポイントですね。
正しい情報を手に入れて心を育てることがポイント、
うんうん、そう、
まあ、何でしょう、パソコンで言い換えてみましょうか、
はい、
まあ、正しい情報が入れば入るほど、もう進化とか向上しますよね、
はい、
うん、まあ、でも悪い情報ね、いわゆるコンピューターウイルスのようなものが侵入した場合には、パソコンは進化するどころかね、大切な情報は悪いやつらに抜き出し、
そうなんです、
されて利用、うん、変に利用されて、
うん、
でいずれパソコン自体がね、まあ、崩壊というか破壊されてしまうと、
うん、
だからやっぱり正しい情報を得るためには信頼、ちょっとね声が変、
声が裏返りましたねクリスマスバージョン、
信頼できる仲間っていうのを作って、
そう、
その情報を適切に交換し合うと、
うん、
で同心円的にね、このチームの輪を広げていくっていうことが、まあ、バージョンアップになるんじゃないかということでいいんですよね、
まあ、そういうことなんですね、まあ、今回例に挙げた 1+1=2 と防災ということですけども、これらは誰もが知っていて日常的に当たり前に使う言葉にもかかわらず、それらを一言で説明できないというものです。なぜそうなるのかといえば、それはそのもの自体を理解せずに丸暗記している、覚えるということを、まあ、私たちは小さな頃から繰り返しやってきたことで、知っているが理解していないとなってしまったと考えられるんですよね。
丸暗記する、覚えることが理解することを阻害しているっていうことですか。
そうなんです、うん、
まあ、覚えよう覚えようとしてもね、やっぱり記憶には焼き付かなくって、一時的なもの、こういうものになってしまうと、うん、大切なことは記憶に焼き付ける、刷り込む、いう、そういうことでいいんですよね。
そうです、そうです。このことはね、まあ、我々が生活する上で様々なことが当てはまるわけです。なぜそうなるのかといえば、やっぱり興味と疑問を持つか持たないかの違いだと思いますね。
興味と疑問を持つか持たないかですか、うん、
まあ、これはそのことが自分にどのように必要となってくるのかを理解できていないことが原因なんですね。それをやることでどう変化していくのか、どう役立つのか、自分の目指すゴールの設置ができてるかどうかで興味と疑問を失ってしまったと考えられるわけですね。
うん、確かに興味のないことには疑問すら浮かばないですよね。ということは興味を持つことが大切ということですね。ところで自分の目指すゴールの設置、これはどういうことなんでしょうか。
まあ、ややこしい言葉ですけど、自分の目指すゴールの設置とはその大切なゴールを考えておくということですね。自分はどうなりたいのか、どうしたいのかというようなものですね。自分は将来、まあ将来といっても1日先でも一歩先でも私はいいと思うんですけど、こんなことをしたい、こんな風になりたい、こうありたいと目指す目標、まあ夢と考えてもいいのかなのことであって、だから人によって違うわけですね。まあ当然違うことは当たり前だということです。にもかかわらず防災とはこうだと他の人に決めつけて押し付ける、防災の押し付けが横行すると、命に関わるような防災の話でも確実に人は離れていくということになってしまうんですね。
こちらの事情すら知らない他人にいろいろ言われるとイラッとするだけで何も聞かなくなりますよね。
ですよね。
まあ、事情も、ね、知らないだけではなく、その基礎や基本、これも理解していない人に教えられると余計、ね、迷い込んでしまうと、何の解決にも至らないと、ただ一時的に覚えただけっていうことになってしまいますよね。
そういうことですね。
そう教えられると 1+1=2 も同じで、どうして2になるかの疑問を持つことは許されずに、ただ覚えなさいっていう勉強の押し付け、算数だけじゃなくて学ぶこと自体が嫌になるばっかりですよね。どうしたらいいんですか。
そうですよね。まあこれはこう、私が思うというか、私がもうその防災をやってきてから特に思うようになったことですけど、大切なことっていうのは自分の目標、夢を持つことかなと思うんですよね。何歳であっても夢を持つこと、そうすると様々なものに興味や疑問が湧き上がってくるんですよ。それらを一つ一つ、大切なことはね、自分で調べる、自分で勉強する、で理解する。そうすると昨日知らなかった自分が今日は知ってるわけですよ。そうすると自分のアップデートができるわけですね。またこの興味や疑問は自分と他の人を結びつけるような鍵にもなると考えられます。これらがコミュニティ作りの基本と基礎になって、この基本と基礎がみんなと共有できたら、きっと素晴らしいチームが私はつっくんで出来上がると思いますけどね。
まあちょっと最後で難しい？
難しいね。
ちょっと難しいね。
ちょっと言いたいことがね、時間足らんね。
そうですか。まあね、一年の総括ということで今日はね、ちょっと難しいお話かな。
でも 1+1 は2、なんで2かっていうのを聞いた人は、多分これ聞いた人は聞くと思うで、他の人に。お前なんで 1+1 は2か知っとくかい。
ちょっとびっくりやけどね。まあね、いろんな話をさせていただきましたけども、まあ来年はね、本当にコロナも収まって、まあ新しいね、コロナもどうなるか分かりませんけど、まあ災害のない日々を送ることができて、本当に皆さんがね、笑顔で挨拶ができることを本当に心から願いたいなと思っております。
はい、まあこれで喋らせてくれへんから、この続きは年越しということですね。
まだ
続
きあるんですか。
続くよ
マジですか。
で
ところで明日、うちのマンションの井戸なりへ、
あ、そうや、加古川の、はい、あれ何なんていうの、リバーライト、リバーライト、に負けないあの井戸なりをやりますので、皆さん一度加古川グリーンシティを、晩18時以降に覗きに来てください。
そうですね、お願いします。
良いお年をお迎えください。
ありがとうございます。